FM。
やっていく FM 第58回。今日は小菅さんと、僕 R 中村でやっていきます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日はね、スポンサーが、ついてるんで、スポンサーからの、メッセージもいただいてるんでね、それを読み上げていこうと思います。スポンサーは、ノッタインクさんで、画像とかを作ってる、会社ですね。僕も、去年、京都に住んでたんですけど、京都に住んでる時に、ちょっとフリーランスで一緒に仕事をしていたことがあって、まあそのつてとかいろいろあって、今回お話をいただきました。じゃあ読み上げる、広告文をいただいてるんで、今回は小菅さんに読んでもらおうかなと。
はい。
思ってます。
読みます。ありがとうございます。
大丈夫か？
なんで笑ってんの？じゃあ読みます。やっていきての皆さん、こんにちは。スクラップボックス広報のゴーズです。私はゴーズではなくて小菅ですが、読み上げ文をそのまま読み上げます。突然ですが、スクラップボックスというサービスのことをご存知でしょうか？もうバリバリ使ってるよという方ありがとうございます。私も使っています。私たちが開発しているスクラップボックスは一言で言うと、知識共有ノートです。スクラップボックスはいろいろなチームの情報知識にまつわるユーザーケースをすべて吸収することができるように、既存のウィキシステムをより便利に使いやすくしたサービスです。勉強会グループでのナレッジ共有ウィキや企業プロジェクト内でのコンセプト共有ボード、はたまたブログの代わりの個人日記サービスなど、ユーザーの皆さんには多種多様な活用をしたりいただいています。そんな中でも皆さんに人気の機能はタグやリンク機能、キーワードをもとに記事をまとめることができるので、サービスを使っているだけで頭の整理ができると、非常に好評です。個人開発者やクリエイターの、やっていき手の皆さんには、ぜひご自分の制作物をまとめたポートフォリオサイトや、個人開発者同士で集まって何か開発するときの、共有ノートとして使っていただくのがおすすめです。とりあえずスラックのグループを作ってみたけれど、メモを残したいときに、ちょっと困ったなってことありませんか？そんなときこそ、お手軽に自分のノートを作成できる、スクラップボックスの、出番です。これちょっと読み上げ文なんですけど、このスラックとかチームで共有ノートを使ってると、スクラップボックスがあるとね、便利なんですよね。この今回の、ポッドキャストの、まあどんな話するかみたいなメモ書きとかでも使ったんですけども、一気にチームの人間をインバイトして、で、リアルタイムに書いてるところもいるので、まあ非常に便利と。まあ読み上げ文に戻りますが、なんと個人利用は、完全無料。こういうサークル利用とかでも無料で利用できます。法人の場合も現在100ページまでは無料でご利用できます。スクラップボックスが個人利用を無料にしているのは、やっていき手を応援したいという気持ち、ただそれだけです。ぜひスクラップボックスを使って皆さんのやっていきをエンハンスしてください。以上です。勝手にアレンジ入れちゃった。
今回、やっていき FM スクラップボックス作ったけど、やっていきスクラップボックス取られてたんだっけ？
う
ん、
そう、あのね、チームね、やっていきってチームプロジェクトかを作ろうとしたら、もうすでに利用されてますって言われて、俺、過去に俺作ったかなと思っていろんなアカウントでログインしたんだけど、Google ID で、Google アカウントでログインできるんで、
はいはいはい。
いくつか試してみたんですけど、俺じゃないっていうことが分かって。
いや、俺もなんか過去に作って記憶に、ない時かなと思って調べていたけど、俺のアカウントではなかった。
いや、でもね、結構前に試したんですよ。やっていき FM で、やっぱり、やっていき手に質問したい10のことっていうのを一時期やってたじゃないですか。
はいはいはい、はい。
ゲスト呼ぶ時に、質問文だけ書かれたビッキーの URL をパッと渡して、その質問の答えを書いてもらって、それを、ポッドキャストの話題にするっていうのをやってて。その時にいくつか試して、で、スクラップボックスも多分試したと思うんですよ。その時かなと思ったけど、誰も作ってないことが分かったので、我々の預かり知らぬところでやってきてが。
そう、まあ、誰かがやってるんでしょうね。
やっとったんよな。まあ、今回新しくプロジェクト作り直して、もう一回やったんですけど、非常に面白いですよね。
なんか、これまで結構いろいろ試してて、まあ、Gist で試したり、小菅さんが作ったサービスで共有したり、 あとは、前回ドロップボックスペーパーになんか話したいネタを書いた気がする。
あ、ドロップボックスペーパーやってた。やってたね。
でもなんか、いずれのツールも、こうページは共有できるんだけど、そのなんかのオーガニゼーションを作るとかはちょっと、やりにくかった気もする。
オーガニゼーションはそうですね。一応、組織利用が無料なんだけど、
うん、
法人とかだとね、100ページまでという制限も一応あるみたい
な。はい。
はい。
じゃあ、あれの話しますか？パーカーとトートバッグ
の話。パーカーの話やっぱ、そうだね。
なんか今回、コラボレーションを、ノータさんとするにあたって、実は前回も、マネフォワードさんと T シャツを作ったりしたんですけど、今回はパーカーとトートバッグを実は作ってまして。まあ今ちょうど作ってる最中なんだけど、これも前回みたいに、感想をツイートしてくれた方にプレゼントしようかなと思ってて。多分月末頃に。
今月末に物が届く、
うん。はいはいはいはい。なんで、そういう感じなんですけど、まあ、今回ね、感想をつぶやいてもらった方にプレゼントしようかなと思ってます。
これ、豪華だよね。
うん。
単価高くない？
これね。これ豪華だよね、
うん。
ちょっと詳細を口で伝えるの難しいんで、URL、この、TKFM の、うん、今回の話のとこに詳細書いとくんで、ぜひチェックしてくれればなと思います。
うん、ちょっと、デザインとかなんで見ないと伝わらない部分があるので、ぜひ見てほしいんだけど、
うん、
すげえよくできてる。
ね。
これ、本当に我々が作ったのっていう。え？え、これ作ったのってなるよね。これね、ビーバーの絵自前ですからね。
これね。
これさ、
ガラスペンで描いたという話と。
このパーカー俺、ちょっとあれ思ったんだけどさ、
うん、
なんか山奥でアメリカ人、でかいアメリカ人がこれ着ながら、斧で木切ってるなっていうイメージがすぐ頭に浮かんだ。
なんかちょっとデザインがアメリカ風、南米か中南米ぐらいの。
うん、そう。本当にそんなデザイン。中古屋に、日本で見るのは、リーゴとかの中古屋にちょっと回ってくる
んです。はいはいはい。なんか今までは、結構、なんて言うんだろうな、テクノ系みたいな感じなんですけど、うん、
これ攻めてきたね。まあ、アメリカのオフィスある会社だから。
ああ。
そう。で、実際この背中に書いてあるのも、アメリカのオフィスの住所なんだよね、これ。暗号風に書いてるけど。
ああ。
これ電話番号も載ってるんだけど、ノタインクのアメリカにあるオフィスのものになっていて、
お、
実はちゃんと意味があると。で、スクラップボックスの、スポンサーなので、もう一回スクラップボックスって書いてあるんですけど、ロゴのフォントとかスクラップボックス公式のものを無視して、ヴィンテージ風にしてるんで、
確かに。
全然これがウェブサービスのものだっていうのはわからない。
まあまあまあ。
うん、うん。リーバー君で超可愛いですね。
なんで、月末には、物が届くということなんで、楽しみに、は
い。非常に単価が高いものが届き、しかも、競争率多分低いんじゃないかなと思ってるんで、これは当たる検証なので、皆さんぜひよろしくお願いしますと。
なんかもし、いやもう、お金出してでも購入したいっていう意見があったらちょっと考えるんで。
そうですね。これ、今回だけで作るのもったいなくない？
そうだよな。
これはね、商品にしていいんじゃないと思うんだけど、まあ、ね、売れるとわからないもの出せるわけにもいかないので、
うん、
ぜひ、声をいただければ、売ることができるということなので、ぜひ、ツイッターとかで感想をいただきたい。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
で、今回まあ、前回と同じ流れで、話題を、提示していただくというか、こういう話題を、してほしいですっていう話をいただいてて、タイトルにも出してるんですけど、今回は最強のウィキについて。
おう、これで行くんだな。
最強のウィキについて。なんで最強のウィキになったかっていうと、多分僕の推測ですけど、数年前に天下ウィキ武道会っていうのをやりまして、もう一回言いますけど、天下ウィキ武道会っていうのをやりまして。
天下ウィキ武道会。
ま まあ、どのウィキが最強かを決める大会が行われて、あの、ノータオフィスに。
京都のノータオフィスにウィキを作ってるやつらが集合して。
人間が集まって、ウキウキのコミッターとかね。あ、スクラップボックスの元になった、ウィキを開発している人とか、まあ、あとは僕は、ウィキハブっていう、まあ、なんだろう、いろんなジャンルのウィキを作れる、まあ、サービスみたいなのを当時作ってたし、小菅さんは、
ウィキノートを作って持ち込みましたね。
そうそうだ。
打ち込みましたね、当日は。
ウィキノート。さっき、なんだっけ、なんか話題リストみたいなのを、書くときに、小菅さんの作ったサービス使ってるって言ってたけど、まあ、それも確か、
うん、
ウィキノートの、なんだっけ、匿名で見れるやつ。言われる、シェアすれば見れるやつを使ってや
る。そう、ログイン機能がないウィキみたいなのがあるので、うん、まあ、すぐに書ける編集ができるというサービスを、当時は天下ウィキ武道会に持って行って、負けたと認識しております。
あのサービスはどうなったんですか？
いや、動いてるよ。
あ、本当
に。うん、使ってる人いるのかわかんないんだけど、ちゃんと動いています。
あ、そうだ、面白い話あって、ウィキハブ今でも結構なユーザーがいて、
お
もうなんか、当初の、思惑とは全然違う用途で使われてて、
うん、
あの、ブログとして使われてるんです
え、日報？
あ、そうそう、日報、しかも、あのサービスすごい出来が悪くて、ほんと申し訳ないんですけど、ログの吐き出し先を僕がミスってて、ずっとローカルにガンガンガンガン溜まってくんだけど、
うん、
6ヶ月に1回ファイルスペース。
ああ、やるやるやる。
いっぱいになって、あ、やべえってなって戻すけど、うん、でもデプロイして戻すのめんどくさいから、
うん、
カレンダーに予定入れてて、
うん、
なんか定期的にログを消して。
カレンダーにログローテートとか使わないの？
あの、そろそろ編集しようと思ってるんですけど、なんでデプロイめんどくさいかっていうと、実家の MacBook Pro の中に前のアカウントの SSH の鍵が入ってて、実家に帰らないと取りに行けないんだけど、その実家に帰った時に毎回忘れちゃって
鍵
そう飯うまいなって思って帰っちゃうんで
飯うまいな
そういやちゃんとしないといけないですあのサービス
あれウィキの方は使えてるんですかあのウィキとブログになってなぜかブログの日報がかなり反映したという
そうそのなんかウィキとブログを分けてたところウィキを書く人はいなくてブログが残ったっていう
へ
えウィキって全然初心者の人がいきなり書くのめちゃくちゃ辛いんだなってことがまああのサービスから分かって、うんうんうん、タイトルをつける必要があるんで、これは本当に作っていいページかって考えたところでもう書かなくなっちゃうんですよね。
そうね。あと、あれって個人のメモ用途って想定してるんですか？
いや、あのサービス何も考えずに作ったんで。あの、GitHub って
ああ、GitHub にウィキある？
いや、ああ、まあそうなんだけど、GitHub っぽい名前で作ろうみたいな、まず、ウィキハブにしたんだけど、
うん、
アイコン、ウィキハブイカなんだけど、
うん、
GitHub ってアイコンタコだから、
そういう理由
で。イカでいいじゃんみたいな、そういうなんか、すごい雑な感じで勢いで3日で作ったようなサービスなんで、ああ、なっちゃってて、日報、そう、まあ日報を書きたい人がいるってことと、ウィキを書きたい人はいない。あ難しいってことが分かったんで、すごい、実験としては良かったんだけど、今使ってる人には、ちょっと申し訳ないなと思ってます。
うん。ウィキの方全く使われてないの？
まあ、そうだね。書くの難しいんだよね。しかも、僕がブログサービスを作るの慣れてるから、
うん、
どうしてもブログによった機能だけ作り込んじゃって、
うん、
ウィキとして必要な、なんかページ間のリンクを作りやすくするとか。そういう機能が全くないんですね。
うん。
あとは最近更新されたページを分かりやすく出すとか。
なんか、GitHub の Wiki って割とチームというか、そういうので使われるの、要は想定されてそうだなと思っていて。
ああ。
なんか、プログラミングとか、大きい、ざっくりとしたカテゴリーみたいなチームの概念がありますよね。
そうだね。なんか、そう、誰でも好きなジャンルの、Wiki、プラスブログの集まったサブドメインを作れて、
うん。
まあ、そこに、みんなで集まって好きなものを書こうっていう。
結構壮大な。
うん。いや、なんか、とにかく構造だけ面白いので、用意しましたみたいな感じで、
うん、
使われ方とかをあまり考えてない、なんか、 アート的な作品。
サブドメインとかそれ用の対応大変だったでしょうね。
あ、いや、違う、サブドメインと、そう、いや、なんかそういう、あ、思い出した。僕、キータチームを開発するインクリメント社で昔働いてたんですよ。
はい。
あ、ちょうど、1年ぐらい前からかな。前に転職してフリーランスになったんで、3年前から1年前の間、キータチームを開発してたんですけど、そこで、なんか、急にキータチーム2作りてえなって思ったけど、
うん、
そんなん社内で通るわけがないので、じゃあなんか、面白サービスとして、俺の考える最強のキータチーム2を作るぞと思って。
それが GitHub
になんか近い感じになってたのかな。いや、なんかキータチームの理想的な構造を考えるにあたって、どういうものがいいのか考えたかったんで作ったっていうのがまあ、真面目な感じですね。その、キータとキータチームって、まあ、キータを元にして作られたのがキータチームなんだけど、なんかチーム向けの最適化がキータチームで進んじゃって、構造的に乖離しちゃってるんで、
うん、
もしキータチームのパブリック版がキータだったらどうなるだろうみたいな。
ああ、そういう意図があったのか。
そう、発想してて、で、それで GitHub もオーガニゼーションをプライベートとパブリックにすることができて、
うん、
なんかこうしたら、なんか無限にキータみたいなものが量産できるし、チームとして使いたかったらプライベートにすればいいし、完全に同じ、その触り心地で使えるなっていう。
なんか、キータチームを開発しておきながら個人で、
うん、
あの、パブリックに使えるキータチームの上位互換みたいなものを公表してたわけです。
ああ、まあ、上位互換になり得るとは全然思ってなかったんで。
う
ん、
ああ、
もう普通に。
コンセプトは違う。
そう。しかもなんか、完成させようとも思ってなかったから、なんか思考実験みたいな感じで作って、持ってったって感じですね。
いや、でも、実際僕もそうなんですけど、仕事で使いたい、あの、検証するために、
うん、
とりあえず自分で個人サービスを作ってみるっていうのは、
うん、
結構やる、
うんうんうん。
今回それも、エキアグもそんな感じ。
うん。まあでも今見ると、なんか、こう、構成が古いなってところに目がつい。
当時にしては結構やってたよね、これ。ドッカーで、みたいな。
あー、そうだね。そのインフラ周り、に興味があったから、その辺凝ってたんだけど、なんか、今の時代もリアクトとかでフロントエンドを作るじゃないですか。
はい。
あ、でもこのサービス JavaScript 一切使ってないサービスだったかも。
え、GitHub？
そう。
へぇ。
なんかそういうコンセプトで作ったような気も。
あ、なんかすごいね。今なかなかないコンセプトだね、それって。
そう、なんか、当時水内がみんなの心を震えさせてたから。これは時代が変わるから、今は手を出すべきじゃないと思って。
は
い、
ああ。
そう。
あれ、始まってた頃だもんね。
あ、そう。なんか、
リアクトでみんなの心が震えてた時期だよね。
戦争が終わってから、戻ってこようと思って、逆張りして JavaScript 使わないように、
なるほど。
組んでた気がします。
いや、その点、スクラップボックスめっちゃエッチなことしてるよね。
そうだよね。もう基本も自前で作ってるし、もう。
だって、接続してる、ウィキ編集してる人みんな WebSocket でリアルタイムで、接続しっぱなしで、
うん
うんうん、あの、他の人が編集してるの、すごいリアルタイムで見えるんですよ。
うん。
最近はもう Google ドキュメントとか、
そうだね。
にはある機能なんだけど。
ドロップボックスとかにも一応あるけど、あと、なんか、これ、当時の天下ウィキ武道会の話で言うと、Git の、あの、デルタというか、その、差分管理の構造を真似して、全く同じものを JavaScript で実装して、うん、まあ、その差分管理によって、こう、履歴は表示できないけど、あれか、あの、複数人編集とかが、それによって、実装されてる。
新しく編集された行は、左側が緑色になっていたり、色があったりして。なんか、天下引き武道会では、行ごとにそういうのを管理してるって話して。
そうだったね。確か僕が質問して、履歴の表示とかはどうしてるんですかって聞いたら、表示はまだ、やる機能は実装してないけど、内部データとしては取れるみたいな。
編集が活発すぎて、履歴表示難しそうですね。今もなさそう？あったら、後で訂正しますけど。
そうなんとか、多分いいビューアーとかが、
うん、
いろん、なんだろう、 ットとかと違って、すごい多次元な履歴になると思うんで、いやまあ、ツリー構造で表されるとは思うけど、
うん、
難しそうだなと。
実際、どうすか？最強のウィキ、
うん。
なんだと思います？
あれから。
あれから、あの戦いから3年半経ちましたけど、2015年3月に行われたんで。
ウィキ使ってる？
ウィキ使ってるよ。
あ、仕事で。
仕事で。
おお。
仕事で、僕は今、2社、
うん。
に属していて、片方は、キベラを使っていて、
うん、
もう片方は、主にコンフルエンス、
うん、
トラシアンのものを使っております。
おお。
こちらも有料の、ガチでちゃんと契約して、使っております。ウィキ仕事で使ってる？使ってる？
前回までは、天下域武道会の時は、正社員だったんだけど、
うん、
今フリーランスだから、立場的にアクセスできないことがあって、その、アクセス権限周りがちょっと弱めというか、一律管理な、サービスを導入してるとこだと、見させてくれなかったりするんで、その会社では使ってなかったり、あと、割と、大きな権限を与えてくれてるとこだと、まあ見れたり。一社聞いたチーム使ってて、まあ、そこは見てるんだけど、ウィキとしては、シリ
が。シリじゃん。
今、シリって言った俺。
言ってない。いや、たまに出てくる。
なるほど。
でしゃばる、ね。
そう、ウィキとしては使ってないですね。日報とか、技術記事とかを見てるだけで、ウィキは仕事では使っていないと言える。
でもさ、仕事上で現れた、ちょっと明文化しないと共有できないような仕様とか議事録ってどうしてるんですか？
現れない。
現れずに行われ、すごい。
現れないな。名前を付けられる概念がそんなに登場してないし、すぐに揺らいでしまうのかも。
なるほど。こう、僕はそういう両方で使っていて。
なんか紹介できるウィキページのタイトルあります？
ウィキページのタイトルは、API 使用書。
コードで表されちゃう
ことない？それはそう、表されて、最近のは、普通にコードでやっちゃうので、
うん、
もう昔から動いてるものはそういうのが、存在したりとかですね。まあ、あとは特殊なデプロイ環境みたいなものもあって。で、まあ、最近はでもそういうインフラもコードで表しちゃうから、書く必要もなくなってきているんだけれども、まあ、そういうのは存在していたりして。あとね、結構便利だなと思っているのは、
うん、
ミーティングの議事録を全部ウィキに変えちゃうんですよ。
何月何日、
何月何日
議事録みたいな。
そう。で、これはコンフルエンスでやってる方法なんだけど、
うん、
先に、ミーティング30分あるんで、その中で何かを話したい人は、先に話題を書いておいて、で、そのウィキで軽くタイトルとか書くんだけど、まあ実際話すとこういう内容だよみたいなのを、実際に5分間話しますよっていうのを事前に書いておいて、話しちゃって、で、そこで話した内容もリアルタイムで、聞いてる人が編集して、それでも会議の内容が全部そこに表されていると。
会議ね。
いやまあ会議自体いるかっていう話は別に置いといて。
いや、俺会議してないわ、
と。あ、そうなの？
うん、1年間会議してない。
1年間会議し、すごいね。
仕事を取りに行く時の最初のなんか、よかったらどうですかみたいな話を会議と言うなら会議だけど、それなんかちょっと違う。
まあ完全にあれですね、プログラミングをするタスクが投げられてきたものを完全やりきるマシーン。
そう、なんかレールズ 4.2 なんで 5.2 に上げてください、はいみたいな感じで半年ぐらいガーってやってる。
ああ、フリーランスと独特かもしれないですね、それ。タスクを投げたらめちゃくちゃ完了させてくれるマシンとしてフリーランス。
そう。まあ今働いてるとこすごくいい会社なんで、その面倒ごとを全部取り払ってくれていて、
なるほどね。
技術的なことだけに集中できるようにしてくれているのだと思います。
それで言うと確かに、ウィキを編集する作業っていうのは面倒ごとに分類されるね。
ああ。 そう、あんまりコラボレーションをしてないから必要になってないだけかもしれない。
うん、そういう、そう、議事録とかね、ウィキとかに全部書いておくと、僕とかは別に集合で出社しないんで、行われた議事録全部載ってるから、次出社まで見とけば何が行われたかっていうのを把握できる。
うん、
できる。結構そういうメンバーが多い会社なんで。
キベラを使ってるっていうことで、僕気になってたんですけど、
はい、
最近、ブログとウィキを合体させましたって話を聞いて、
あったね、
マジかって思ったんだけど、うん、どうなんですか、あれ。
ね、あんまり僕はね、キベラのブログは正直あんまり使ってなかったんですよ、社内で。
うんうん、
本当にウィキに情報を、貯めておくという用途で使っていたので。
ああ、ウィキ使ってたからブログ側は使ってなかった、
うん。ブログはほとんどあんまり使うことがなかったし、うん、でも、たまに技術記事みたいなのが、載ってたんだけど、確かにね、ブログ、キベラの場合はブログと、ウィキで、確かにもともと分ける必要なかったなと思ってる。どっちにしろカテゴリー投稿しと、なんですかね、グループに見せたいものをどちらにも投稿するっていう感じなので、
お
ー、まあ、確かに合体してもそんなに、
なるほど。
違和感なかったなっていう印象ですね。
さっきのタイトルが決まらないと投稿しにくい問題みたいなのはどう、はい、
タイトルね、
これ、いやでも合併後どうなってんの、
結局、ウィキでも、あれ、キベラの場合はディレクトリに、ファイルを置く感じで、
うん、
ウィキのページ作るんで、タイトルは必要。
あ、ブログでも。
ブログでもタイトルはいる。
あ、そう。まあ、うん、そうか。日報専用とかじゃないもんね。
そう。いるんですよ。タイトルによくっていうか、もう、完全に聞いたの投稿ページみたいな。
ああ。なるほどね。
うん。だから、どっちにしろタイトルはいるので、違和感はないと。
うん。
普通に、違和感なくマージができたんだよな、という。うん、感じですね。
コンフル、僕が気になっていて、僕の知ってるコンフル体験、ちょっとめちゃくちゃデカめの会社で一回だけ使ったことがあるみたいな感じで、
うん、
なぜか55分から0分の間は重くなって使えないっていう体験だったんだけど、
ごめん、俺それ知らない。
まあ、それは置いといて、どうなんですか？すごい重かったりしないですか？
最初全然気泡が分かんなかった。ウィズリグみたいな感じで。
A、B とか、B で太字みたいな。
表の行を追加するのどうやるのってすげえなんだ。
表ね。それ、でもマークダウンもすごい難しい。
マークダウンのが難しい、ね、
あ。
全部記号だから、難しくて、って思ったんだけど、まあ、まあ、あんまりウィズリグ僕は好きじゃないんだけど、
うん、
コンフルに関しては、まあ、使いやすいブレのウィズリグだな、という
印象があります。なんか、ワークスペースみたいな。
ワークスペース。
概念があるよね。
あるね。
あれ、あるね、プライベートは、てか自分のワークスペースとか、
うん、
ワークスペースを作るとか。
ある。
あれは、
そこで日報を書いてるかと思います。自分用のワークスペースを作って。
ワークスペースって何？何？
ワークスペース
何？あ、じゃあ、
チームみたいな。
あ、じゃあ、一番上の情報のカテゴリーとしてワークスペースっていうのを作らないと、
投稿できない。それに属する感じになる。
あははは。
でもまあ、チームみたいなもんなんだろう。
あ、じゃあ、この部署用とか、
うん、
まあ、部署またがってたらこれ用とか、デザイナー用ワークスペースとか。
そんな感じで。
あはは。
そんな感じで。あとは、個人的には、結構スクラップボックスは使ってます。
お
ー、あとドロップボックスペーパー、正直ね、定まってないんですよ。
あー。
どっち使う？両方使ってるんですよ。
なるほど。わかんないけど。俺、スクラップボックス自分で書くことあんまないんだけど、人の結構見てて、それは割と面白い体験かも。面白いですね。
あれ、キーボードのまとめてるスクラップボック
ス。ああ、あれ面白いね。
あれ面白いね。
うん、
メカニカルキーボード。
はいはいはい、はい。
あ、スクラップボックスがあって。天気、最近、メカニカル、
天気
キーボード界隈でも天気ってイベントあって、超行きたかった。
天の字が天下
道。天下道。
天下一の天。
キーボードは、あれ、キーね。天。ちょっとね、 スクラップボックスは本当にね、そういう自作キーボードとか、趣味でまとめている、
うん、
スクラップボックスがいっぱいある、セルフメイドキーボードじゃんみたいなんですか。
うん。
うん。あとでちょっと、やっていけるの方にリンクあるけど、これめっちゃ面白いから一回見てほしい。自作キーボード界隈にはいろいろな、キーボードが存在しているんですけども、それをまとめているものが。
うん、
と。そう、こういうね、使い方もできるし、で、思ったの、そう、僕どうして使い分けるんだろうと思ったのは、結構域をクラウドに保存できるメモ帳という使い方をしていて、で、手元でマークダウンでメモを書いた場合は、パッとドロップボックスにやっちゃうんですよ。
うん、
ドロップボックスペーパー。あれ、マークダウン形式じゃないですか。うん、で、スクラップボックスはスクラップボックスの記法があるので、急に書き出したくなった時にブラウザが目の前にあったらスクラップボックス開くという。
ああ。俺は、まあ、ギストに、でも自然言語の場合はギストに書いてないかもしれないな。手元に test.md とか a.md みたいなのが無限に増えててる。で、たまに、デスクトップのファイル数が10個ぐらい超えると、ちょっと掃除したりして。
結構今、スクラップボックス見てる結構書いてあった。あんまり人に見せたくないプライベートなんだけど。
ああ。
ちょっとダメだ。あんまり見せたくないから。
はい。
ほんとね、タスク表とかもね、書いてたし、うん。すごいね。あ、旅行前によく使ってるね、これ。
ああ。
見てみると。カンボジアに持っていくものリストとかある。ロキソニンとかセイロガンとか持ってる
みたいな。おー。
そう。メモ帳としては非常にリアルタイムで保存されるし、絶対に消えないじゃないですか、そういうのって。うん、パソコンが再起動しなくなったとかないんで、
うん、
スクラップボックスの場合は本当そういうの信用できるというか、ウェブソケットでもずっと繋いでるんで、
うん、
もう一文字一文字書くごとに保存されている感覚があって、そういう消したくないメモ帳用途としてバーって書き出すときに非常に便利に使ってます。
うんうん、
無料だし。
スクラップボックスのいい話と悪い話すると、
うん、
いい話は、ノータに、の仕事を受けたときに、ノータのスクラップボックスチームに入れてもらったんだけど、そこで初めて見たページが R 中村で僕のページ。あ、仲間のページができてたから、見たんだけど、なんかそこの情報量がすごい多くて、なんか、なんでこんなことまでか知ってるんだろうってぐらい情報量多くて、あ、例えばなんか、同じ大学の人が、もしかして同じ大学の人かみたいな、何々大学みたいなって、おーって思って、何年卒とか書いてて、おーって思ったり、あとはキータの人とか、で、そしたらキータにもリンク文字列になってて、キータとはこういうサービスで、みたいなとか、あとは、僕が作ってるプロダクト、ライブラリー名が何々を作った人って書いてあって、そのライブラリーもページ飛んでみたらちょっと説明が書かれてたり、なんかそういうネットワーク構造で情報がガリガリ書かれてあって、ああ、これは、なんか上手い人が書いたらすごい情報量いっぱい集まるなっていう。
うん、
あと、それについてあんまり詳しくない人、だから僕についてあんまり詳しくない人でも、その人だけ持ってる情報みたいなの書きやすいかなと思ってて。なんか、以前ここで見たとか。
うん。
なんか、前同僚だったとか。
うん。
まあ、そういうちょろちょろっとした情報がいっぱい書かれてていいなって。
あ、それはいい話の方。
そう、これらはすごいいい話で、なんか、あ、こんな上手い使い方があって、だなと思ってたんですけど、なんか、悪い話で言うと、逆に考えると、こう、上手い人じゃないと活用できないのかなと思ってて、
うん、
いやもうそれはノータの人たち、すごいプロだから、
うん、
スクラップボックスのプロだから、すごいいっぱい書けてるけど、なんか僕が書こうと思ったら一瞬手止まっちゃって、ちょっと練習がいるプロダクトだなと、
うん。太字とか直感的に、まあ一回わかればわかるけど、
そうだね。
想像はちょっと、ウィキに慣れてない人はできない。
うん。まあ、なんだろう。こういう感じで書いていくというか、削っていくというか、書き散らしていくようなタイプの活動を今までしたことはなかったので、なんか、ああ、違う体験だなって。
うん。まあ、ああ、それは すでにあるスクラップボックスのチームに突然入ったら確かにそうなるけど、初めてスクラップボックスのアカウント作ると、
うん、
まず初めにっていうページがあって、そこに一通り説明が書いてあるんです
よ。はいはいはいはい。
そこから入ると、まあ、わかりやすいかもしれないんで、一回使ってみてほしい、
うん。
結構体験はかなり良くて、あれだね、リストを作るのすげえいいっすよね、これ。
リスト
リストというか、スペースを押すだけで、
ああ、そうだね。
リストになるんですよ。
はいはいはい。
箇条書きっていうのがね。
そう、なんか必要になりそうなことを一番やりやすいようにしてるよね。
うん、
まあ、最もなところがリンクを貼りやすいってところで。
そうね。
他のページ用のリンクを、絵のリンクを書くためにの、うん、なんか記法がすごい優れてるんですよね。
そう、書いた内容がページの下に行くとどんどんリンクとして見えるから、
うん、
どんどん繋がっていくという、これぞウィキだという。
あと、ハッシュタグ結構頭いいなと思ってて。シャープ何々とか。
あ、かっこいい。色変わった。
そう。
うん。
なんだろう。文章中に自然にタグ書きやすいなと思ってて。
あ、確かに。
まあ、ツイッターとかだとよくやると思うけど、それを情報の整理に使うのを、もう改めてやってみると、意外と使えるなって。
いいっすねって自分で使ってなかった。
まあ、下の方に。
うん、
どんどん書いていくと。あ、そういえば昔、クックパッドにいたときに、
はい、
グルーパッドっていう、キベラの元になったと言われ
て、はいはい、
内部用の。
あ、そういうのあったんだ。
そう、情報共有ツール使ってたんだけど、あ、そこで面白かったのが、その社内用 SEO 対策が取られてて、
うん、
このワードで調べたときに見てほしいっていうやつのために、下側にシャープレールズとか、シャープアイドルとか、
アイドル、
シャープランチとか、そういうなんか検索用ワードをガーって下に書いてあって、うん、これ社内ブログなのに、そういう使い方あるんだって思って。
キベラの元にあったものってクックパッド社内で使われてたんだ。あれキベラってさ、
うん、
クックパッド社内の人たちが集まってできたベンチャーってイメージあるんだけど。
ま。もう経緯とかは知らんけど、元クックパッドエンジニアの人が、
うん、
作っていて、クックパッドから特殊な形で出向している人がメインで開発していたりもしていた。
はあ、これ、そういう成り立ちが面白いなというか、うん、ウィキという、なんか、正直我々作ってるじゃないですか、ウィキを。
はいはいはい、はい。
そこから企業というか、形になって会社として、
うん、
結構まともにって言うとあれですけど、僕も有料会員として使ってるし、
うん、
うまくやってるな、面白いなと思って。
彼らバックグラウンドというか、そのツールのバックグラウンド結構面白くて、コンサルとして企業に参加するときに、まず情報共有をなんとかしましょうってなって、そこで進められる情報共有のツールが、
うん、
なんかおすすめのものがないなってことで自分たちで作ってみたっていうのが、
うん、
聞いた話はそうで結構いいストーリーなのかな。
それは彼の考える最強の域というの
は、うん、で必要になったから作ってるのって結構いいものなことが多いんで、
うんうん、
その僕みたいに構造を先に定義してどうなるか面白いから作ってみようみたいな感じじゃなくてやってるっていうのは結構いいかな。
うん、実際、最強のウィキ作るとしたら、どういうの作ります？
2種類のやり方あると思ってて、僕がやりがちなのは、もしかしたら、万が一最強になれるかもしれない思考実験をやるっていうのが、ウィキハブのタイプですよね。で、もう一個が、今必要になってそうなものを、ヒアリングしたり、今までの経験をもとに作るってやつだと思う。で、まあ多分最強になり得るかどうかっていうの難しいじゃないですか。
うん、
どっちが。僕は前者を作るのがめっちゃ好きですね。
僕、急に突拍子もないこと言うかもしれないけど、
うん、
この後世界はウィキになると思うんですよね。世界がウィキに包まれるというか。
うん。うん。
っていうのも、
それ、何ブロックチェーンの話とか出てくる。
これはね、 これはあれですよ。電脳コイルの話ですよ。
ああ、最近ね、見れるように
も。で、
う
ん、誰もが編集できるエリアを、
うん、
ウィキウィキといかに早く編集できるかっていう、
うん、
話じゃないですか、
うん、
で、それって、将来、メガネとかで、
うん、
AR とかが、うん、みんなが普通にするようになったら、空間に書き出すと思うんですよ。そういう情報っていう、うん、で、もともとそういう書くものとして、ウィキとして最も優れたものはなんだろうって考えたら、ホワイトボードに戻るなと思っていて、
お
ー、すぐに書けるに、すぐに書けるこの体験って、ホワイトボードの上に置いてあるペンにかなわないじゃないですか。目の前に iPad とホワイトボードがあっても、ちょっとじゃあ、これ見てくださいってメモ書くときに、はいはい、パッてペンの方取ると思うんですよ。
確かに。
で、それが最高の体験であり、で、かつ、皆さんが、電脳化して、目からもう普通に、インターネットの世界が普通に視界に映るようになったら、それはもう、そのままその鹿に書くんじゃないかっていう。
あー、なるほどね。
それって、力じゃない。
なるほど。今、飛躍したね。
ごめん、今はパッと持ってた話だからね。急にでっち上げた話だからね。ごめんなさい。
確かになぁ。
でもさ、リアルの世界に、またね、急に今思ってたのするけど、
うん、
VR の世界に書くじゃなくても、VR の世界に入ったら、結構それってウィキじゃないと思って、ウィキってさ、ウィキ内に書かれたリンクのページにさっと移動できるっていうのもウィキの特徴として、
うん、
機能の基本的な特徴としてあるんですけど、
うん、
それって、VR じゃないと思って、うん、VR メガネかけた中で、うん、結構そういうゲームとかもあるんですよ。このボタンを押したら急に世界が変わるみたいな、次のエリアに移動するみた
いな。はいはいはい、
そういうゲームとか世界ってあって、それってハイパーリンクじゃん、ウィキじゃんみたいな。
確かに、
ね。そういうのをもっと今は世の中にも存在してないんですけど、うん、直感的にこの、バームホールみたいなのをかける空間に移するものを世界にかけるような UI っていうのが今後発明されたら、うん、それはもう世界が劇になってもなったと言って良いのではという突拍子もない話でした。
なんかそのネットワーク構造であることが大事みたいな、うん、そういうなんか思想的なところで似てそうな
感覚を受ける。そうそうそうそう。でも、ウィキって、そもそも、ウィキのやってることってインターネットなんですよ。
そうだね。ハイパー
リンクがあって。
なんか、近しいもの同士をネットワークで繋げて情報として見せてるっていう。
そう思うんですよね。検索があって、ページがあって、
うん、
で、それぞれのページごとにリンクがされていて、うん、それってインターネットだし、あとは、まあ、インターネットと違うのは、手軽に誰でも編集できるという。
うん、
自分でサーバーを用意しなくても、ページを編集できるという、
うん。
それってブロックチェーンじゃないっていう急に思いついた言葉はまた、とてもしもないこと言っちゃったけど、なんかみんな似てるよね。
ウィキ、名前をつけないと作れないっていうのが、結構大きな問題なのかなっていうのを思ってる。その、ネットワークの、うん、キーとして名前を使ってるからだろうと思うけど。電脳コイルはさ、その物理的な空間をキーとして、
うんうん、
その情報を書いてるから、まあそこに入れさえす、いさえすれば、名前を考えたりはしなくてよい。
そう、そう。もっと手軽になるよね。
うん。
で、それでさ、ウィキハブの時も悩んでたよね。この名前を決めるっていう都合があり、かつ名前を編集できるという都合があって、
うん、
じゃあ URL に何入れるっていうの
を
やってたよね。
ああ、あったあったあった。しかも名前変えた時なんか、リダイレクト先がバグって、みたいな。
それめんどくさいよね、
うん。
なんかそういうのはもう表に見せなくてもいいから。
名前の変更ってしかも履歴として出しにくいんだよね。うん
そうですね。
そのオリジナルの名前を別のものが取っちゃった時とかに、
うん、
履歴のツリーが破壊されるというか。
今、スクラップボックスだと、あ、完全に、あ、スクラップボックスリダイレクトされるわ。よくできてんな。 タイトル変えると、スクラップボックスはタイトルが URL に入るんですけど、
うん、
変更後の URL でもアクセスできるし、変更前のやつはリライトされる。
ああ。
やってんですね、そういうこと。
そういえば、グルーパッドの時も1個前だけ覚えとくっていうのが、ありましたね。あ、これサブドメイン変更の話だったかもしれないけど、GitHub も1個前だけは、レポジトリ名覚えてたような。
ああ、そうだ、覚えてる覚えてる、うん。覚えてますね。
1個前だけじゃないのかもしれないけど、うん、少なくとも1個前は。
リライトされますね。いやー、世界が生きがいという話ができた。急に忘れた。
なんかその名前考えるの難しい問題が、うん、いい解決法を知りたいですね。
ね、ホワイトボードに名前書かないじゃんって思うんですよね。
多分最強の域に必要な部品の一つだと。
パーツがここで。
思ってます。
こういうパーツがところどころ出てくるので、それを組み合わせたらいつかできるという。
いつかできるはず。
まだできてないもんね。最強の域っていうのは、この世に存在しないもんね。
まあ確かにね。
すべての王者みたいなのは、結局、3年前に行われた天下引き武道会も決着は、誰が勝ったっていうのは、そういう話はしてないもんね。
確かに。まあ、完璧なものみたいなのはね、
うん、
哲学だってことを、哲学的なことを言うと、多分存在しないと思うけど。
その高みをみんな目指していくのが、
うん、
我々人類の営みだという。
そうですね。あと完璧なものができた瞬間に、またそれを改善していく試みがどんどんありそうだしな、うん、あとさ、完璧なもの作った時にさ、
うん、
仮に、なんか、事情をよくわかってない人が、その、なんか、あえてそうしてるものを、こう変えた方がいいんじゃないみたいなことを言っちゃうことあるよね。
あるね。
なんかその構造だからこそうまく物事回ってるのに、
うん、
こう、なんでこここう変えた方がいいじゃんみたいなことを言っちゃうっていう、誰も悪くないんだけど、
うん、
そういう状態になってしまわないかなと思って、
あ、
なんか例えばあえてこう一貫性を保つように制約を課してるのに、この制約取り払えばいいじゃんってことに、
うん、それはそれは様々なウェブサービスである。
そうだね。すごい、今、うん、なんか、抽象の塊みたいなことを話してるけど。うん、
それは非常にあって、まあ、万人にいいものってないし、ずっと目見て完全に万人が理解できるものってなくて。
うん。うん、多分僕がさっきスクラップボックスで言ったような話、悪い話で言ったことも、多分その、必要なことだと思うんです
よね。う
ん、
そうね。スクラップボックスで太字にする方法とかも、まあパッと見わかんないかもしれないし、けど、実際使ってみると、これ以上いい入力方法ってなんだっけって考えると結構難しいんですよね。
うん。まあよく、あ、一番多分行われてる、もうあるある話だと思うんだけど、なんでマークダウンで書けないのっていう話が来て、あ、はいはい、これね、みたいな。
いつものやつね、って。
なるほどね。
それはね、マークダウンじゃないからね。
まあ
ね。それぞれあるので。
まあページ間のリンクがすごい、コアな概念なので、ページ間のリンクをすごく書きやすい記法にするっていうのは、
うん、
いいと思います。
そっか、そろそろ、最近の話してる。
あ、近況の話。
我々もちょっと、ポッドキャストこのメンバーで撮るの久しぶりなんで。
そうですね。小菅さんいつ以来よ、そもそも
出る。もう覚えてないんですよ。すいません。今からります。
やってき FM。
やってき .fm というサイトでちょっと見てみます。
なんか僕も前回結構久しぶりで、その、手元に録音環境なかったんだよね。
あ、これだ。54回
の。あ、じゃあ
意外とですね。うん、技術書店で、書いた本が書籍化したみたいな話の時に伊藤さんと話をして、
はいはいはい、
中村氏とはその、あ、前回もここで撮ったわ。今、実は中村氏の家で録音してるんですよ。
あ、じゃあ技術書店後の話以来か。
以外ですね。その時も、中村氏の家で撮ったんで、その時以来ですね。
エディ太郎の話してください。
エディ太郎の話を。エディ太郎ご存知ですか？
私も愛用しています。
もともと DDD ドラフトみたいな名前だったんだけど、ですね、 2018年の11月6日、なんと10日前にですね、下書き専用のテキストエディターを作りました。名前はエディ太郎です。
エディ太郎いいよね。
エディ太郎いいでしょ。
うん。
結構気に入ってる。あ、というのもね、これ僕もともとじゃあエディ太郎な、何かっていう話をすると、下書き専用のテキストエディターっていうので、なんか、メールとかチャットに書く前に、結構下書きをテキストエディターでやってから投稿するっていう、コピペして貼り付けるっていう人結構いると思うんですよ。っていうのも、メールなんか送信ボタンを押して、そのまま下書きのまま飛んでたらすごい嫌だし、チャットとか LINE とか、入力中ですっていうのも相手に見せたくなかった、いい時もあるし、なんか、変にフォーマットをついちゃうチャットとかもあるし、
うん、
あとね、シフトエンターで開業なのか、コマンドエンターで開業なのか、エンターで開業しちゃうのか、それで投稿されちゃうのか、わかんない、いろいろチャットサービス使ってるとわかんないくなっちゃうんですよ。
わかる、それ。俺の頭の中、なんか青色系のチャットツールは、シフトで赤色系はコントロールみたいな、そういう理解。
色分け。そこまでみんな作る側認識して作ってんのかな。
いや、でもそういう整理引き出しに入ってる。
はいはい。で、まあ言語設定で変えるけど、スラックなんかもさ、チームごとに設定が違うんですよ。
うん、ああ、そう。なんかデフォルトで最初日本語設定だったりして、
そう。
日本語だとエンターを押すと投稿されないんです。
うん、開業されて英語だとされたりとか。まあ、で、チームごとにそれ見た目でわかんない、同じテキストエリアなのに、投稿する方法が違うというのが非常に怖くて、
うん、
もう、僕はもう、テキストエリアを見てもそこに入力することができなくなっちゃったんですね。
はいはい、
不安で不安で仕方なくて。
うん、
なんで、コットエリタとか別の外のテキストエリタで、下書きを書いてから、コピー&ペーストするっていう作業を今でも行っていて、で、そうなると、保存とかもいらなくなってきて、
うん、
で、完全にテキストエディターとして、もう下書きだけできればいいので、常に最上面、アプリの最上面のウィンドウに固定しておくとか、そういうこともしたくなってきて、で、コットエディターとか他のエディターを使っていたんですけれども、まあ、専用のがあっていいじゃないかと。で、僕普段、ビジュアルスタジオコード、VS コードっていう、プログラムの書く用の、まあ、テキストエディターじゃなくて、テキストエディターを、普段使っていて、その、マルチカーソルとかに慣れちゃったので、それが普通のテキストエディターに実装ほぼされていないので、急にコードを書いてる環境とテキスト書く環境で、そういうのが違うのが結構辛かったりしたので、
うん、
だったら、VS コードの、コアのモナコエディターっていう部分は OSS として公開されているので、そこだけを取り出した下書き専用エディターを作ればいいじゃんっていうのができたのがエディターの。
なるほど。
あとね、もう一つ重要なのがあって、コピペをしてメールとかにメールとか貼り付けたいときってあると思うんですけど、うん、そうすると、HTML の太字とか赤字とか、そういう背景の色とか、そういう情報までコピーしたんですよ。
ああ、やるやる。一回エディターにペーストしてから、うん、もう一回コピーして、プレインテキストにしてから、ペーストし直すっていうのを
やる。それ、最近ムカつくって言うとあれだけど、マイクロソフトチームズとか使ってると、もう元にも戻すのも大変だし、
確かに
メールとかも一回ペーストした後、で、フォーマットついちゃった、つって戻すときに一回全部消しても、なんか、元に戻んなかったりして。
あとなんか気づかずにかっこいい書体になってたりして、ちょっと恥ずかしいん
ですよね。恥ずかしい。そのつもりじゃなかったっていうのがあって、そういうのが嫌なので。
お前だけ民調で喋っとるやんけ、みたいな。
そう。急に民調の人になってたら。いや、そういうのが嫌だったので、このテキストエディターは、エディタロは、マークダウンとか、プログラミング言語とかでも、シンタックスハイライト、っていう、太字、マークダウンだと、見出しのタグ付けたところは、ちょっと色が変わったりとか、するんですけれども、
うん、
それをコピペしたときに、その HTML として色がついてしまった情報を全部削ぎ落として、ペーストできるという機能がついていて、これもやりたかったという。
まあ、一応ブラウザにも、ペースターズ、メインテキストとか、一応ついてるけどね。
そう、一応あるけどね、 結構ね、ペーストするときに、他のアプリとか使っ、アプリを使ってると、だいたいコマンドシフト V とかで、
うん、
消えるっていう、共通認識はあるはずなのに、
はい、
消えないアプリとかもあって、
あ、
結局、じゃあもう、コピーする側でそれを、削ぎ落とさないと、
確かにね。
結局完璧じゃないという。まあ、いろいろ気になったので作ったのがエディタノです。
うん。
で、あ、Mac アプリなんですよ。
ああ。僕は、そういう時 Atom を使ってて、
うん。
まあ、ちょっと惜しいのが VS Code と Atom って若干ショートカットキー違うんで。
え、なんで使い分けてるの？その二つ。
ああ、まあ VS Code の方が得意なことと、Atom の方が得意なこととか。まあ、例えば、PHP Storm の方が PHP 得意じゃないですか。
はいはいはい、
まあ、そういう、だから、VS Code の方が TypeScript 得意じゃないですか。
なるほど。そうですね。
で、使い分けざるを得ないことが。
へぇー。ああ、そうなんだ。僕も VS Code はそういう用途で使えばよかったんだけど、うん、結構重くて、ちょっと大げさだなと思うんですよね。
ああ、まあそうだね。起動してない状態で起動するのはすごい。
すごい重いし。
よっこらっしょぐらいの起動時間が。
そうそうそう。3秒間待って、みたいになるし。で、大体コード書いてるときも、そうすると複数のウィンドウになっちゃって、
うん、
切り替えとかって、結構重い作業になるし。
ああ。なるほどね。
そうなんですよね。まあ、エレクトロンっていうマルチプラットフォーム用のやつで使って作ってるんで、うん、Windows 版もそのうち、
うん、
出そうかなとか思ってるんですけれども、そういう話をさっき中村氏に言ったっきにしたら、
うん、
Windows は IME の入力かなりな、な
んするから。IME、そう、OS、その、IME 使ってると左上に IME のボックスが飛んじゃったりするっていうのがエディター開発してるとよくあるんですけど、まあ、Opera ではこうとか、Chrome ではこうとか、で、Chrome のこのバージョンではこうとか、まあ、Safari だとこうとか、まあ、いろいろあって、まあ、WebKit 系がどうこうとか、いろいろあるんだけど、まあ、ブラウザかけるバージョンみたいな感じなのが、ブラウザかけるバージョンかける OS になっちゃうっていうのがあって、
あ、
いきなり増えるんですよね。
そう
ね。Ubuntu がこうでしたとかあるんで。まあ、あとはかける IME っていう、Google IME だとこうだけど、みたいなのがあって、まあ、マトリックスが1個増えるんで、サポート大変だよっていうのが。
そうなんですよ。普段 Windows 使わないし、
そう、
Windows のバージョンごとによってもなんか違いがあるという話を聞くと、
うん、
いやー、メンテできないしなーと思って。
そうなんですね。
趣味、自分が作りたかったから、じゃあ一応まあ作ったから、せっかくで出すかみたいな気持ちで、出たものなので、まあ、手出さない方がいいかなーっていう
ところですね。そうですね。まあ必要だから作ってるものじゃないと、いいものできないし、メンテもされにくいし、なかなか Windows IO は難しいですね。
これがエディタロですと。意外と本当に自分用のアプリで作ったつもりが、結構、身の回りで使われているというのを目にしていて、
うん、
ちょっとビビっています。
そうだね。なんかもっとこうしてほしいっていう意見があって、うーってなりそ
う。うーってなってる。うーってなってる。嬉しいんだけど、そんなにやる気はあるんだけど、ちょっと、なんだろう。そもそも、万人受けして作るんだったら、
うん、
VS Code とかエレクトロなんて、そういう起動の遅い組み合わせを使わずに、
うん、
ただのテキストエディター、UI テキストを普通にする人とかで、
うん、
生で書いた方が絶対に体験はいいものができただろうなという、認識はもともとありつつも、
うんうんうん、
それを無視して突っ走ったものなんで、あまり考えすぎると悩むだけなんで、まあ自分の使いたいものを使っていけばいいかな、みたいな気持ちに落ち着きつつあります。
一回入れて、ちょろっと試してみると、まあ、普段と違う体験ができて楽しいか
も。一回入れて捨てて、一度やっていけ、あ、まあ、エディタロでググれば出んじゃないかな。
まあ、
他にエディタロなんてないんじゃねえ
まあ、他にエディタロの権利を主張する人はいないと思う。
エディタロでした。僕の近況それでいい？
うん。
なんか、じゃあ、中村氏の、俺、僕ね、
うん、
ペイトリオンの話すごく聞きたい。
あー、ペイトリオン。まあ、パトレオンって呼ぶ人もいるかもしれないけど、ペイトリオンっていう、海外のサービスがあって、日本人も使えるんだけど、 ユーザーにドネーションができるサービスで、その作り手を応援するための、プラットフォームになってて、で、僕の場合は、プログラミングに関する記録を投稿するっていう形で登録してて、なんかありがたいことに何人かがドネーションしてくれてるんですけど、まあそれを技術記録、技術日誌として使い始めたっていうのが今月の、7日ぐらい、7日前ぐらいから書いてたかな、ね。何日から書いてたかな。これは、そうですね。なんで書き始めたかっていうと、まあもともとペイトリオンが気になってたので、サービスとしてちょっと使ってみるかっていうのと、まあ、もう一つバックグラウンドにある話としては、フロー的な情報を書き留める場所が欲しかったっていうのがありまして、なんかもうちょっと自分の中に情報持ってるのに書くサービスがないなと思ってて、ハテナダイアリーって、日記じゃないですか？
日記です。
でも、ハテナブログへの移行が進んでて、ハテナブログはブログじゃないですか。まあ、どう使おうと自分、人の勝手なんだけど、やっぱり名前に規定されるところがあって、その、ダイアリーだから書けてたけど、ブログだと書けないことみたいなのが自分の中で存在しちゃってて。
へ
ー。まあ、その、書くことが許されてないような気持ちになることがたまにあるんですね。
なるほど。
あの、ブログに書くんだったら、適切な名前をつけて、Google の検索ページにも、ちゃんとした情報が出るようになってほしいし、まあ、みんなが見るっていう感じで、一応気持ちとしてはそう書いてるから、まあ、ちゃんとしたことを、ちゃんと調べて書こうっていう気持ちになっちゃうんですね。
そうすると、個人の日記レベルって言われるし。
まあ、まあ、それは、個人の日記だからええやろっていう気持ちだと思います。
それはまた別の話で言われるけども、まあ、個人の日記というものとして完全にハテナブログとかダイアリーを認識している人もいる方にいるし。
あ、しかもブログって、なんか、そう、ツイッターとブログの中間ぐらいのものが欲しかったんですね。その位置に収まる情報が欲しいと思ってて、僕の場合なんか、まずツイッターで、その細かいことを書いて、で、それをもうちょっと頭の中で整理して、で、最終的にうまい結果が出たら、ブログにまとめるみたいな。
あ、中間なんだ。最終的なところはブログの方なんだ。
そう。で、その中間状態で、この時こういう問題があって、その時こう考えたっていうことを書き連ねてても、まあなんかその情報間違ってそうな可能性が高いし、僕の憶測でしかないとか。あとなんか、こうしたっていう手順の塊って後から見返してもそんなに、見通し良くないんで。なんかそういうのが、ブログとして書いたときに、こう SEO が結構高まっちゃったりして、まあ、冗長な文章が検索結果に出るのって僕あんまり好きじゃないなと思ってたんで。
なるほど。
他人のが出るのはいいんですけど、自分のが出ちゃって迷惑かけるのは嫌いなんで、なんでちょっと SEO 効果の低いブログとして使える日誌投稿、サイトとして使えるようなもんないかなと思ってたのと、ペイトリオンが気になるっていうのがうまいことマッチングして、あ、ここだったらまあ、思考の記録を積み重ねていっても、そんな、
そうだね。
気にすることなく書けんじゃないって思って。
ここでわざわざ見る人って結構ファンだよね。
そうなんですよね。なんかわざわざ見る人だったら価値があるだろうけど、たまたまたどり着いてしまう人にとってはあんまり価値がないような情報を書こうと思ってたんで、その、ちょうどよかったですね。
そう。実際、ペイトリオンで今、中村氏の、ページ見てるんだけど、すげえ話が濃いんですよね。
そう、なんかニッチなことをすごい残しておきたかったんだけど、誰が聞いてもわからないようなことが多いんですよね。なんか Ruby の構文機ってこうなってて、で、まあでも Do を中括弧に変えるとぶっ壊れるんですね。いや、困ったみたいなこの話を、わざわざ誰が好んで読むかっていう。誰かいるんだろうけど、まあそういう話を書き留めておきたかった。
しかもそれをブログレベルにまとめて書くとめちゃくちゃ手間がかかるし、その中間として。
そう。で、あと継続して書きたかったんですね。認識って、なんか続けることにも意味があるんで。なんでちょっとしたモチベーションとして、 なんか誰が見ている、誰か見てくれることが可視化されるっていう状態が良くて、ペイトリオンだったら、まあ、パトロンの人がついてくれてるんで、うん、なんで結構調子良くて、朝起きた時に日記一本書いてから働くがみたいな気持ちにはなってて、今のところ順調に続いてますね、ストレスなく。
これ、パトロンってなった人は、毎月お金をチップとして投げてくれるから。
うん、そう。いや、これおかしいなと思ってて、
うん、おかしいの？
これおかしいなと思ってて、9人もいるんだけど、月額課金であることを、なんかもしかして気づいてなくて、一発投げて終わりだと思ってるかもしれなくて、ちょっと危険だなと。
いや、大丈夫。投げるときに結構わかりやすく書いて
あった。あ、ほ
ん
と？
うん。それは認識してるはず。
あ、なるほど。よかった。なんか、いや、こんな、月21ドルも個人の日記にお金投げる人が。
そう。
これさ、しかもPatreonアカウント作って、別に何も言ってなくて、作って5分後ぐらいにいきなりドル10になってて、うん、あ、なんか、あのサービスの最初の特典として10円も、10ドルもらえるんだなっていう、思ってたら一人ついててびっくりしたんですよ。
一人？
あ、その最初の人が10ドル。
10ドルもすごいビッグファンじゃないですか。
もうそう、松竹倍プラン3つ用意してるんだけど、いきなり一番高いやつぶっ込んでる人がいて。
すごく信じてくれる方向け。
やべえ。
それ好きなんじゃない？
すごいテンション上がりましたね。いや、これ、もう一人つくたびにすごいテンション上がるんですよ。
いやー、そうなんだ。
読んでる人本当にいると思って。
しかもポストって、新社向けの投稿とかできるんだけど、
うん、
そういうのやってないよね、
まだ。ああ、まあ今のところ、そうですね。まあ別に日記をプライベートにしてもしょうがないんで。なんか、でも機能として面白いかなと思うんで、ちょっと利用してみたくはあるんですよね。うん、
なんか表で言えない話を。
ああ、そう。例えばゴールっていうのを設定できて、もし100ドル月に稼げるようになったら、スペシャルなサービスとして、一本、ポッドキャスト撮りますわ、みたいな。
ああ、そういうことできるんだ。
うん。
キャンプファイアみたいな、そういうクラウドファンディングみたいな。
そう。それ結構、機能として面白いから、やってみたくはある。
うん、じゃあ、俺100ドルと通過したら、Windows 版エディターのリリースしますとかやる。
それもいいかもしれない。
結構でもさ、気持ち的に負担になったりしないんですか？人が自分に金を投げてくれるという。責任を感じすぎたりとか。
まあ、今のところは、まあ、ちょうど、モチベも高まるし、まあ、書かなくても、しょうがないかな、みたいな。今のところは大丈夫です。書かないと、もっと書かないといけないという気持ちは常にあったんで、
うん、
機会が生まれてちょうどいいなっていう。
うん。実際、ペイトリオンってもうめっちゃ目にするんだけど、
うん、
いや、本当に目にするんですよ。
うん、
あらゆるクリエイターが海外では使ってるんですよね、これ、
うん。僕の周りだと使ってる人、なんか、本当に数人指で数えられるぐらいの人しか見たことなくて。
うん、ペイトリオンとして、投稿してる人？
まあ、もうタイムラインとかで流
れてくる。タイムラインで。僕、だって普通に中村氏が使う前から支援者として使ってましたし、
う
ん、アカウントも実は持ってるんです
けど。
いや、すごい好きなんですよ、ペイトリオンっていうサービス。
これ、結構いいよね。
結構いい。
このサービス使うようになってから、なんか、絵師の人とか、この人、うん、もしかしてそのお金を集めるサービス登録してないかなとか調べるようになったりして、
そう、ファンボックスとかね。
ああ、ファンボックスとかね。
日本でも派生サービス
で、そうですね、
ファンボックスというピクシブっていう会社があるんですけども、
う
ん、
ピクシブという会社があって
そのピクシブという会社では、イラストレーターがイラストレーターとクリエイター向けのペイトリオンみたいな、
うん、
クリエイター支援サービスやってて、結構に、それは日本向けに特化して、ペイトリオンって日本語化してないんで。
そうなんですよね。
すごい敷きたいんですよね、そこ。
まあ、結構、なんか使いにくいなと思うとこあって、まあ、日本人これ見ると、英語だと思って、ちょっと厳しめになるから、うん、まあ、技術者だったら大丈夫だろうと思って、僕は技術 的な話だけまとめるようにしてるんですけど、うん、とか、あと CSS ぶっ壊れてるって
話が。ひどいよね。
これひどすぎて、この、スマホで見ると、見れないんですね。開けるけど、左側が見れないんですよ。
すごいよね。
記事の真ん中より左半分ぐらいが見れないんですよ。ちっちゃいスマホで見ると。なので、でかいスマホを買ってください。あと、横向けにしてみるか、リーダー表示で見てもらえると助かります。
10S Max でも縦じゃ見えなかったよ。
あ、そう、まあ。うん、いや、俺も見れないわ。
見れない。
確かに。
小さいスマホ関係なくて、多分スマートフォン全部吹っ壊れてる。
そう、無意識で、俺も横に向けてるような気もする。
そう。そういう、ちょっと、頼りないところもあるんだよね。
そう。ワークアラウンドとしては、R 中村っていうリンク踏むとユーザーページに飛べるんだけど、そこで、そこのタイムラインで見ると見れるんで、そこから見てください。サポートにも何件かお問い合わせしてるんだけど、まだ反応はないですね。まあでも実際僕がサービス開発してる時も、なんか結構ヤバげな不具合が来ても、数日で返信を必ずできたかと言えるとそうでもないんで、なんかどうせなら直してからできたよって返信したいなーって思ってて、ついつい後延ばしになっちゃうみたいなことも思ったんで、まあサポートが答えてくれないっていうのは、まあそこに文句言ってもしょうがないかな。
本当にね、ポッドキャストなんかもね、海外だと結構普通に
使われていて、そうですね、ポッドキャストをサイトとしても使えて、そうそう、RSS、プライベートな RSS リンクを、支持者向けに出すことができて、友達に共有しちゃいけないんだけど、そっからだと、お金を払ってる人向けの、なんか URL が発行できて、自分のポッドキャストツールに登録できるってい う,
そう。有料購読、定期購読みたいなのが、ペトリオンではできて、実際、絵を描く方とかも、絵を描く、非公開の絵とか、
うん、
トリオンだけの支援者向けの公開とかで使ってる人も結構いるし、うん、あとね、ソフトウェアとかでも最近 iOS の上で Linux みたいなのを動かせるみたいな、
うん、
ツールが世に公開されたんですけど、
うん、
でも Apple がそんなの許すはずがなくて、
うん、
テストフライトで公開してるんですね。で、どうやってそういうのを、あれ、それ使ったかな。なんかそういう、ニッチなサービスとか、
うん、
アプリとかの、なんですかね、マネタイズとして結構使われているのを見ましていて、で、払ってくれる人だけ定期課金してくれればいいみたいなスタンスのアプリって、うん、まあ結構あるみたいで、
うん、
で、そういうのは割とペイトリオン、を使っている、あ、よく見たらペイトリオンじゃんみたいなリンク、ちょこちょこ見かけるようになっている。なんで、そういう個人開発者的な、方なんか、実はすげえ向いてるサービスなんじゃないかな
と思って
、やってきているけど、サービス。
なんか割と、毎朝日誌書いてるんだけど、朝開いて、通知のとこピカって光ってると、すごい気持ち上がるんで。
ああ。新しく支援者が来ましたっていう通知。
まあか、あと記事にライクをつけられるんだけど、
なるほど、
もうなんかライクだけでもすごい嬉しくなっちゃってて、だってわざわざ、ペイトリオン、多分アカウントみんな持ってないはずなんで、
うん、
アカウント作ったりして、ライクをしてくれたのかなとか想像してると、すごい嬉しいですね、う
ん。コミュニケーションはまだ発生してないですか？
コメントをかけたりもするけど、まだそこは、ツイッターで、なんか、うん、支援したよって人がリプライくれたりして、そういうコミュニケーションを発生した。
そうそう。投稿にコメントをつけられるんですけど、
うん、
こういうのって結構非公開の投稿にコメントついたら、それって有料支援者向けのコミュニティサービスになるという、
うん、
そういう使い方もできて、いやーなんか可能性あるなと思って。
そうですよね。
うん、
結構、サービスとしても、なんか流行ったら面白そうだから、流行らせていきたいなと。
うん、流行らせていきたいし、それに目をつけた日本の各社も、
うん、
ピクシブとか、ペパボとか、
うん、
スズリピープルだっけ、
うん、
なんか、ペイトリオみたいなサービスって日本でポツポツ出てきてて、
うん、
あとそうだね、エンティとかも、エンティが一番早いかもね、日本で目をつけてたの。エンティ今トップページ見たらすごいけどね。
そう？
すごいですよ。子供に見せられない。 エンティって結構、エンティそうだね。マストドンの時に一瞬話題になった
よ。俺エンティ全然知らないかも。
エンティだっけ、マスト。話題になったの。エンティって、今結構トップページの人を見てるんですけど。
すごい、かわいい女の子が並んでますね。
かわいい女の子でまとめた。そう。可愛い女の子がですね、言っていてですね。なんか、最近ちょっと前に話題になった話だと、マストドンって、
うん、
マストドン JP の方って、うん、結構最初日本で急に爆発した時に、
うん、
サーバー代が大変だと。
うん、
ということで、こういったパトロンサービスに、新社募集をしたんですよ、
はいはいはい。それ、なんだっけ、桜インター、いや、違うかな？
あ、その話の前かもしれない。で、急にですね、そうしたら、一括で100万円ポンと、その支援者と、支援パトロンサービスから、そのマストドンの運営者に、支援するという出来事が発生して、それを見ていた俺は、
そっちかよ。
俺もマストドンサーバー立てたぞ、と。俺もサーバーではその時動かしたんで、動かしてたぞ、という気持ちに、なったりもしたんだけど、
うん、
いやそういうね、金持ってる人はそういうし、お金のない大学生の頑張ってる大学生とかに支援をするのって、結構やりたいし、惜しまないし、
うん、
嬉しいんですよね、もらっても、うんうん。だから、そういうところを紐づけるサービスとしては、非常に嬉しい、
うん、
いいサービスだなと、思ってます。
うん、
すいません、仕事が見てた。結構、これって、今、中村氏は目標あります
ね。目標。
ペトリオンで。これも、ウィキハブみたいにとりあえずやってみた感じ。
まあ、続くこと。
続くこと。
うん、
なるほど。
うん。いや、これ、結構、うまいこと続けられそうだな、
そう
だ
ね。やめたら、月お金入んなくなるもん、
ね。あ、まあ、それはいいんだけど、なんか、なんだろう。最近書いてないなって思われてるかもしれないっていうのを想像すると書こうと思うので
。なるほど。
まあ目標ね。
いいな。
まあ一日一つなんかのサービスに記事を投稿できたらいいです。ペイトリオンにまとまったフロー情報を定期的にミディアムにまとめてブログ記事にしようっていう。
うん、
なるほど。
まあ、ツイッター、ペイトリオン、ミディアムみたいな、そういう流れでいけるといいかなと思ってて。
なるほど、そういうフローを作っていくと。
そう。そういうパイプラインで情報をまとめていければいいかなと。
うん、じゃあ、そろそろ、今目の前に、なんと、バーチャル YouTuber の方が、実は、ふわーって浮いてるんですよ。なんか緑色の。
なんかふわふわーってして、三白眼っぽいので、左右に揺れてます。
たまにクスクスって言う。いや、クスクスって、クスクスって。あ、そこそこ。うん、喋れないみたい。画面今用意してないので、
確かに。
バーチャル YouTuber の方って、テレビを用意してる。インターネットにつないであげないと。
はいはいはいはい。
どこ、声が出ないの？
はいはい。
せいぜいクスクスしか出ないらしいから。
画面映ってないとね。
画面映ってないと、喋れないそうなんで。
まあ、いるということで。
いるという、いるんですよ。緑色の。また、じゃあそういうことで。
今回は3人でね。
3人で。実は。
実は3人でお送りしました。
お送りしましたって感じです。
まあ、終電もやばいんで、今回は。
そうなんですよ。もうあと10分後にはここでない
って。え、それやばいっすね。
結構、緊迫してる
状態です。はいはいはい、じゃあまあ今日は中村と
小杉で
、ノッタ社のスポンサーのもと、
はい。
お送りします。感想を、やっていき FM っていうハッシュタグで、投稿してもらえると さっき言ってたあのパーカーとトートバッグをプレゼントしようかなと思ってるんで、楽しみにしておいてください。以上。やっていい FM。